ドラマシティのポータルサイトドラナビ誕生。ドラマシティ過去の番組のアーカイブやパーソナリティ情報、おすすめスポット、一押しグルメの情報も満載。これからも新しいコンテンツが続々登場。今すぐ地域応援サイトドラナビで検索。
楽して探したい、楽して暮らしたい、選んで安心、賃貸アパマン情報のボックス。今なら仲介料割引およびご制約プレゼントキャンペーン実施中。今すぐならボックス、住まいやよろず応援団ボックス。
BOX 住むならボックス。
レディーウォーキーファイティー77.6 FM ドラムシティ77.6。
10月17日火曜日午後2時を回りました。周波数 77.6 メガヘルツレディオ TYT FM ドラマシティをお聞きの皆様、こんにちは。神川雅史の未来地図。この番組は行政書士神川法務事務所の提供で、生放送で行政書士そして就活商談士の神川雅史がお送りいたします。この番組は未来地図です。未来に向かって夢や希望、そして万が一のことも一緒に考えていきましょう。エンディングの就活、セクシャルマイノリティ、ノーマライゼーションについても取り上げて、行政書士の業務の中から暮らしやビジネスに役立つ情報を楽しくお届けする番組でございます。皆様から リクエストメッセージ、ご意見ご要望などどんなことでも構いませんので、 E メール Radio TYT のホームページのリクエストフォームからお待ちしております。メッセージの宛先です。 E メールアドレスは mirai@776.fm mirai@776.fm です。 Radio TYT のホームページは 776FM と検索していただきまして、タイムテーブルページの火曜日14時のところから E メールを送信できる形になっておりますので、よろしくお願いいたします。神川雅史の未来地図の Facebook ページからもメールを送信できますので、ご利用していただければと思います。未来地図で検索してみてください。そして全国どこからでもですね、パソコンやスマホで聞くことができます。リスンラジオというアプリで聞くことができます。そしてサイマルラジオというサイトにアクセスしていただくと、なんとライブ映像もご覧いただきながらお聞きいただくこともできます。レディオ TYT のホームページをご確認ください。スタジオは新札幌サンピアザのセンターモール3階にございます。ガラス張りでスタジオの中がご覧いただけますので、ぜひスタジオにも遊びに来ていただければと思います。番組最後まで神川雅史にお付き合いください。さあ、メッセージお待ちしております。メッセージテーマは決めておりません。近況報告、おすすめ情報、どんなことでも構いませんので、メッセージお待ちしております。 E メールアドレスは mirai@776.fm mirai@776.fm です。さあ、本日から当面私、神川雅史一人で進行させていただきます。で、本日は先週に引き続いて遺産相続のお話をさせていただきます。その前にですね、先週の土曜日に、西区西野にあるカフェ、ここにいるよというカフェ、お店でオープンマイクに参加させていただきました。いや、楽しかったですね。カラオケあり、ウクレレ、絵本の読み聞かせで、コカリナ、でフルートを演奏される方で、サンバ踊る方、ボサノバだったかな、ダンスありで、なんといっても、 プロのですね口琴演奏者。皆さん口琴って分かりますかね。口に琴と書いて口琴。これプロの演奏者で晴れ大輔さんとおっしゃる方がいらっしゃってですね、で口琴とは口に琴とは世界に広く分布する竹製、木製または金属製の対鳴楽器、要は体で鳴らす楽器で、棒型または額型の枠に、額型の枠に取り付けられた舌や弦が奏者の口腔、口の中ですね、口腔を共鳴器として鳴らされるという楽器ですね。リズム的奏法、何的奏法って言うんだこれ、そういうですね口琴という楽器を演奏されていらっしゃいました。もうプロで晴れ大輔さんとおっしゃるんですけど、なんとウィキペディアに載っておられました。大変な方でした。北海道の出身の方で、むっくりなどの竹製の口琴から金属製のものまで即興演奏されている。またむっくりの自作もしている。むっくりっていうんですね、楽器の名称が。で CD 作品もあって、国内やアジアを中心に活動されていると。で活動内容としては、1997年にライブ活動および作詞作曲活動を開始された。もう20年前か。でウェブサイトを開設されてですね、で2000年には松隈康さんっていうんですかな、アゲハを結成。活動内容は歌を主体とすると。で口琴普及のための任意団体札幌口琴会議を主催していると。で札幌カフェを発表、CD は札幌カフェ、星空口琴という CD を発表されてるみたいですね。で2002年全道むっくり大会、こういう大会あるんですね、むっくり大会優勝。CD 作品、金融詩人ことの遊びと書いてを発表して、ペケレット湖という湖での野外録音版になっているそうですね。すごい方です。びっくりしました。っていうか本当に音色もすごくって、そのまあなんて表現していいかわからない音色だったですね。もう皆さん感動されて言葉がなかったぐらいでしたね、この間。はい、そして2005年まだ CD を作品の口琴をリリースされて、はい、で2006年にオランダにも行かれてますね。すごいですね。で2007年百科事典口琴の魅力を執筆出版、盲導犬育成のための音楽 CD 作品も提供されたと。楽曲提供で2008年には日本口琴協会主催の第1回国際口琴フェスティバル in 東京月に参加。 すごい。でご自宅兼ですけど古今博物館もされているそうです。はい。でオープンマイクではムックリという楽器を含む3つの古今楽器で演奏されてましたね。はい。もう私も初めてだったんでびっくりしました。はい。でその後オーナーの道夫さんが、オリジナルをね披露されて、はい、で私がトリオをさせていただいて、初めて私の、オリジナル曲を披露させていただいたんですけどね、もうめっちゃミスりましたけど、でも楽しかったですね。すごい有益でしたね。出会いが素晴らしい。うん、こういう古今演奏者、プロのね古今演奏者との方と出会えるとは思っていなかったので大変有意義でしたね。はい。あ、メッセージいついただいております。ありがとうございます。ラジオネームはりさこさんです。ありがとうございます。先生まるさんこんにちは。すっかり寒くなってしまいましたが皆さんお風邪召されませんように元気で秋を乗り切ってくださいね。先生のセンスで秋をイメージした曲はいかがでしょうか。今日もラジオ頑張ってくださいね。ありがとうございます。りさこさんありがとうございます。はい。私も今実は就活にね特化した曲を、制作中でございまして、ちょっと1曲目にまだ制作途中にもかかわらずおかけしようと思っておりますが、なかなか、アレンジャーの方が忙しくてなかなか手伝っていただけないという現状がございまして、はい、就活に特化した曲を6曲ぐらい今制作してですね、で就活のお話しするときにはそちらを BGM にしてじっくり就活のお話をラジオですると、今後はそういう形でいきたいと思います。それで1曲挟みます。メッセージお待ちしております。 E メールアドレスは mirai@776.fm mirai@776.fm です。近況報告、おすすめ情報、どんなことでも OK です。メッセージお待ちしております。それでは私のオリジナルで、お聞きいただきたく思います。エンディングノートをねテーマにした曲で、ちょっとまだちょっと中途半端なのでちょっと恥ずかしいんですけどとりあえずかけてみます。タイトルが備忘録マイメモランダム。
My memorandum My memorandum 笑顔で生きてゆきたいから辛い判断をさせないために笑いは人間だけに与えられた生きる力
書士神川法務事務所はご高齢の方の就活支援、相続、遺言サポート支援など葬儀、埋葬、供養に精通しているあなたの暮らしのかかりつけ行政書士事務所です。お問い合わせは 666-3873 666-3873 行政書士神川法務事務所です。
時刻は2時18分を回りました。周波数 77.6 メガヘルツレディオ TYTFM ドラマシティから神川雅史の未来地図を生放送でお送りしております。番組最後まで行政書士そして就活商談士の神川雅史にお付き合いください。さあ本題に入りましょう。遺産相続の紛争事例をねご紹介したいと思うんですよね。その前におさらいで、相続とは人が死亡した時にその人の財産上の権利義務が他の人に移ること、亡くなった人のことを被相続人、権利義務を承継する人を相続人と言いますよね。で、相続財産っていうのは積極財産、相続人にとってプラスになる財産、現預貯金だとか不動産等々で、消極財産、相続人にとってマイナスになる財産、借金ですよね。で、多額の借金がある場合には相続放棄を3ヶ月以内に検討すると、相続開始からですね。で、相続財産に含まれないもの、生命保険の保険金、これは相続人が固有に取得する権利なので相続財産には含まれませんよ。生命保険の保険金です。死亡保険金ですね、相続財産に含まれるかどうかについてはよくやっぱり問題になるんですよね。生命保険金や死亡退職金などなんですけど、この話は先週させていただきましたよね。で、妻子に関する権利、相続財産とは別に、その相続っていう、財産には該当するものの通常の相続ルールでは分配されない財産として妻子に関する権利があると。妻子に関する権利っていうのは妻子を営むための家系図だとか仏壇、位牌、お墓、納骨堂などの財産のこと、これらの権利は妻子承継者に承継されることになっていると、民法897条ですね。ですから遺産とはまた別ですよっていうことです。で、遺体や遺骨についても妻子に関する権利には該当しませんけども、妻子主催者が埋葬のための管理権を有するとされています。遺体や 遺骨についてもですね、祭祀を主催する者が管理者としての権利を有するとされているというところですね。で、紛争事例です。まず家族構成、お父さんお母さんお姉ちゃん弟長女長男お姉ちゃんと弟の4人家族、まあ一般的ですよね。で、子供たちはもうすでにそれぞれ独立、お父さんお母さんお父さん名義の一軒家で2人暮らしと、お父さんとお母さんはお父さん名義の土地建物で2人暮らしされていると。で、長女も長男も、まあ、近くというか市内に住んでいると。で、お父さんは現役の頃はまあ商売をされていて、まあ、家計だとかね、その辺の保険、生命保険だとかそういうことに関しては全てお母さん任せで、お母さん生命保険、保険がこう好きで生命保険をこう何本もかけていたんですね。で、お母さんはもし自分に万一のことがあったら死亡保険金の受け取り人をもちろんご主人であるお父さんで、長女や長男孫にまで、うん、たくさん保険をこう契約していたそうなんですよ。で、ある日お母さんが心臓発作でもう急死、亡くなってしまいました。当然家族の方は皆さんショックで、特にお父さんと長女さんはこうまさか先にねお母さんが亡くなるとは思ってもいなくって、もうショックでもう初七日過ぎても何も手につかない状態、特に お母さんの遺産に関しては全くこう考えられないような状況で、そういう状況の時に弟がもう初七日を迎える前からお母さんの遺産をね分割してほしいと、要するに遺産分けをしようっていう請求をしてきたんですよね。まあ、これは一応正当な、まあ、権利の主張であるけれども、そんな急にねその遺産分けをしなくてもいいだろうし、まずはこれから少しもう高齢でボケ始めてね、その判断力が衰えてきているお父さんがもう一人で自宅で暮らすのはもう到底無理だし、高齢者向けの住宅に入ってもらってお母さんが残した財産はまずお父さんに全てね相続させようと、まあ長女が提案するも長男弟はもう一切聞き入れず、まずすぐ預貯金をね、お母さんが残された預貯金を法定相続分の割合で分けてくれと主張されたそうなんですよね。そしてこう生命保険の方は弟さん自分で手続きするから任せろということで、まあ、お姉さんもそこまで手が回らなくてショックで、で反論する気力もない状況だったので、まあ、弟さんの言う通りにまずお母さんが残した預貯金をね3人で分けたそうなんですよね。はい、でお父さんのこれからの生活費で高齢者住宅にかかる費用、それが年金では全て賄うことができなくって、もう預貯金を取り崩しながらの生活になっていくですよね。でお姉さんはお母さんは保険をかけていたから、その預貯金以外でもお父さんが受け取れる保険金があるだろうと、だから当面は大丈夫だろうという考えていたわけですよね。ところがぎっちょんです。なんと全てお母さんの契約していた生命保険の名義で受け取り人が弟さんにいつの間にか変更されていました。 もちろんお母さんがまだ健在でお母さんがまあよしと言わなければ当然契約変更はできませんのでね。なぜか全て弟に変更になっていたと。でお父さんも家計や保険に関しては全てお母さん任せだったから話は聞いていたのでおかしいなと思いながら、でも姉さんもどういうことなのと、まあ、弟さんに問いただすと、お母さんは便宜上その弟に変更したいと言ったっていうふうに弟は主張するしたと、うん、でじゃあお母さんはどのような保険を何本契約していて、あなた弟はいくら受け取ったのかって当然聞きました。そしたらもう弟さんの顔色が急に変わって、保険金は相続財産に含まれないから教える義務はないんだと、どうしてもというなら弁護士なり裁判所なりお好きにどうぞっていう言い放ったわけです。もうここでもう紛争勃発ですよね、はい、この中で仲良かったらしいんですよ兄弟は。でこういうことになるわけですよね。その保険金、生命保険金がどうして名義、そして受け取り人が弟にお母さんを変更したのか、それとも弟がさせたのか、まあその辺をはっきりしたいっていうのがお父さんとお姉さんのお気持ちなんでしょうね。それでもう一曲挟んで続きお話ししたいと思います。メッセージをお持ちしております。 E-mail アドレスは mirai@776.fm mirai@776.fm です。近況報告、おすすめ情報、どんなことでも構いませんのでメッセージお待ちしております。2曲目です。 Dreams Come True、 愛が
書士神川法務事務所は、ご高齢の方の就活支援、相続、遺言サポート支援など、葬儀、埋葬、供養に精通しているあなたの暮らしのかかりつけ行政書士事務所です。お問い合わせは 666-3873 666-3873 行政書士神川法務事務所です。
時刻は2時34分を回りました。周波数 77.6 メガヘルツレディオ TYTFM ドラマシティから神川雅史の未来地図を生放送でお送りしております。番組最後まで行政書士そして就活相談士の神川雅史にお付き合いください。メッセージ2お預かりしております。ありがとうございます。みっちゃんさんです。ありがとうございます。こんにちは、みっちゃんです。こんにちは。最近いただき物がとても多くてびっくりです。
いや、いいですね。いただき物多くて、何いただいてません。私昨日は家庭菜園で採れたレタスやピーマン、水菜、どれも生き生きしていてとても美味しかった。はい、かなり大粒なツヤツヤやな栗もいただき、素揚げにして食べました。美味しい。おー、食べたい栗。リンゴの木のオーナーをしている方からリンゴ狩りをしてきたそうで、たくさんいただきました。あら、これで立派に冬眠できそうです。はい、冬眠しちゃうんですか。あー、リンゴ食べたいな。でもね、私リンゴ食べられないんですよね。リンゴ食べると呼吸ができなくなっちゃうんですよね、アレルギーで。うん、あのアップルパイ、アップルパイ、うん、リンゴダメですね。はい、だけども冬眠しないでください。はい、みっちゃんさんありがとうございます。
いいですよね、いろんなものをいただけて、はい、きっとカフェビーンズさんの昼食もランチかすごい盛りだくさんな おかずなんでしょうね。はい、行きたいです。みっちゃんさん、ありがとうございます。さあ、それでは先ほどの続きですよね。弟さんがお母さんが何本もかけていた生命保険金の受取人になっていた。お姉さんとお姉さんは喧嘩するつもりはないから、とにかくどれぐらいのものをかけていて、どれぐらい受け取ったんだと、それだけでも教えてほしいと、もう言ったらもう裁判でも何でも起こしてくれやと、もうそう言ってきたっていうんですから。で、結局お姉さんはですね、弁護士さんにお願いして、その保険金の情報を開示してほしいと弟さんに請求しました。そうしましたら1本だけ開示してくれて、でこれは孫たちに残したいと言っていた保険金だから、お姉さんと2分の1ずつ受け取ったんですよね。うん、1本だけなはずはないんですけど、開示してきたのは1本だけ。それもお母さんが以前孫にもう少し残してあげたいっていうことの保険、それをこう開示してきたと。で、2分の1ずつにするからと弟さんに言われたお姉さんは、ちょっと待てよと、弟の子供は1人でしょうと、で自分お姉さんの子供は2人いるんですよね。お母さんはお孫さんに保険金を残したいんだから、要するに3分の1ずつでしょうと。なのに弟さんは2分の1ずつねということで、結局2分の1しかお姉さんに渡さなかったと、というところですね。これね、恐ろしい、この弟さん。で、結局お父さんにもかけていた、要は受取人にしていたものも当然何本かあったらしいんですけど、保険金に関してはお父さん1円も受け取れなかったわけです。で、高齢者向け住宅に入居したお父さんの面倒は、より近くに住んでいる、もちろん弟ではなくてね、市内ではあるけど、まあ、ある程度ちょっと離れていて、でパートなんですけど働きながらでもお姉さんが毎週お父さんのところに通って、まあ、面倒を見てるわけですよ。弟さんは現役で仕事してるので、ほとんどお父さんのところには顔を出さない状況、うん、でこれまたすごい話なんですけど、弟の代理人である弁護士からお姉さん宛に調停の申し立てがあったんです。なんか逆のような気がするんですけどね、弟さんからお姉さんに対して調停の申し立てがあったんです。でお姉さんにその調停で何をその取り決めたかったかというと、これ以上お母さんの相続に関して一切も何も言うなと、いいよ申し立てるなと、そういうことらしいんですよね。お姉さんからね、その保険金に関して、要は遺産分割のやり直し等のね、調停を申し立てるならまだしも、たくさんもらってるはずの弟から調停の申し立てがされてきたわけです。だからこれ逆にやっぱり何かそのなんていうの、言えないこと、まだまだ他に保険金も受け取っているし、例えば生前贈与を受けていたり、何か隠してるからこそそれが明るみに出ないように、もうお姉さんやお父さんの口封じをしようということなんでしょう、これきっと。だから逆に変に思われますよね、こんなことしちゃうと。 でお姉さんもね、もう何が何だか分かんなくなっちゃって、もうショックで、お母さんが亡くなったこと自体もうショックで立ち直れないのに、弟から裁判所から調停の申し立てまでされて、でもこれ以上弟さんとやり合う、もう気力もない、うん、だからもうお母さんの相続の件はもう諦めて、でお父さんのわずかな預貯金でね、とにかくお姉さんがしっかり管理して守って、うん、で不動産ももちろんね、お父さん名義の不動産残してますから、空き家になってますから、それも管理しなきゃない、そこにもお金がかかってくる、でお姉さんしっかりお父さんの面倒を見ながらお父さんの財産を今度管理しよう、もうお母さんの件はもうどうしようもないと。ところがです、もう今度弟からお姉さんに、要するに不動産の管理の状況だとか、その収入支出の報告を弟である自分にもうするように言ってきたんです。管理させたくなかったんでしょうね、だからお姉さんに、弟は、うん、もうお姉さんもね、もう 何にも言えないって、もうでまだね、お父様はご健在ですから、まだ亡くなっていない方の財産をめぐって今度争いが始まっちゃったわけですよ。で弟は何をしたかというと、専門家にお父さんの財産をの管理をね、お願いすることにしたからって、で専門家に依頼したわけです。うん、ただでさえお父さんの財産は少ないのに、ましてや近くに子供がいるのに、お金をかけてまで財産を管理して、もらうと、うん、そんなことしなくてもね、そのお姉さん自分が管理するからって言っても全く言うこと聞かずに、でまあお父さんももう見かねてですね、兄弟喧嘩を、で自分の財産なんだから、お前たちに管理はもう任せんと、でその専門家っていうのを連れてこいっていうことで、結局専門家と、まあお父さんで、財産管理の事務委任契約を締結したんですよね。ですからうん、親族が近くにいてね、しっかり毎週こう日用品だとかお父さんの面倒を見てくれるお姉さんがしっかり管理するって言ってるのに、弟はそれじゃ心配だから専門家とお父さん契約して財産管理してもらおうと、費用をかけて報酬払って、はい、すごいお金に執着してるんでしょうかね。だから考えられるとすれば、よっぽど借金があるとか浪費癖があるとか、うん、もうそうじゃなきゃここまでするかっていうような、そういうようなトラブルですよね。はい、ですからまだ亡くなってもいない財産をめぐって喧嘩するわけですから、困った話ですこれ。さあもう一曲挟みます。メッセージお待ちしております。 E メールアドレスは mirai@776.fm mirai@776.fm です。近況報告、おすすめ情報、どんなことでも OK です。メッセージお待ちしております。本日の3曲目ですね、米津玄師で、オリオン。
あなたの指が、その胸が、その瞳が、眩しくて少しめまいがする、夜もある。 空は海に落ちてきて、あまりにも暖かくて飲み込んだ七色の星、弾ける火花みたいにぐっと僕を困らせた。それでまた歩いて行けることを教わったんだ。神様どうかどうか声を聞かせて、ほんのちょっとでいいから、もう二度と離れないように、あなたと二人お星さんのように、結んで走って、夢の中でさえどうも上手じゃない心具合、気にしないでって泣けたこと泣いていたこと、ほつれた袖の糸を引っ張ってずっと星座を作ってみたんだ。お互いの指を欲しいとして、それはひどくでたらめで僕ら笑えたんだ。そこにあなたがいてくれたならそれでいいんだ。嵐を飼う闇の途中で落ちてきたんだ。僕の頭上にきらめく星、泣きそうな声に触れていたんだ。神様どうかどうか声を聞かせて、ほんのちょっとでいいから、もう二度と離れないように、あなたと二人この星座のように、結んで欲しくて、
行政書士神川法務事務所は、ご高齢の方の就活支援、相続、遺言サポート支援など、葬儀、埋葬、供養に精通しているあなたの暮らしのかかりつけ行政書士事務所です。お問い合わせは 666-3873 行政書士神川法務事務所です。
ロックの電波に乗せてラディオ
時刻は2時51分を回りました。周波数 77.6MHz レディオ TYTFM ドラマシティから神川雅史の未来地図を生放送でお送りしております。番組最後まで行政書士そして就活商談士の神川雅史にお付き合いください。はい、それでは告知させていただきます。第15回ワールドフェスティバル2017 in 石狩、10月22日日曜日、22日って言ったら選挙でしょう。皆さん選挙行った後に、まあ、石狩市方面の方、12時から16時、会場石狩市花川北コミュニティセンターです。ワールドフェスティバル2017 in 石狩、どんなイベントかというと、こうもうとにかく国際交流ですから、もういろんな国の方がステージでいろいろなことをされると。中国の踊り、アフリカのドラム、日本はよさこい、ベトナムは歌などで、体験ブースもあって、書道、折り紙、着付け、日本伝統の遊び、あ、これは日本のあれかで、外国ブースは韓国、ロシアやカナダ、ベトナムなどが、まあ、いろいろ多分小物類だとかそういう料理だとかを提供していただけるブースが確かあったと思うんですよね。私も当然行きますけども、入場料が安いんです。大人の方200円でお子さんが100円なんですよね。10月22日日曜日12時から16時まで、はい、主催が NPO 法人石狩国際交流協会、共催が石狩市です。はい、ぜひね、選挙の投票の後に石狩市花川北コミュニティセンターに行って国際交流を楽しみましょう。はい、ワールドフェスティバル2017 in 石狩のお知らせでございました。で、その22日の夜にはですね、実は私ライブがありまして、まあ、こちらはね、夜の7時ぐらいからなんですけど、あの24軒にあるバーンっていうお店で私ライブやりますので、もしお時間があれば足を運んでいただければと思います。あともう一件、一般社団法人就活ジャパン協会からのお知らせです。シルバーライフセミナー、地エリアで行います。11月17日金曜日、もう朝からです。朝10時から夕方4時まで地エリアで行います。はい、もうセミナーやりつつで、相談のブースが 10ブースぐらいかな、いろいろな高齢者向け住宅の業者さんだったり、就活に関係する業者さんのブースがございまして、その相談コーナーもありで、就活のセミナーもありですね、そのようなシルバーライフセミナー&相談会インチエリア、11月17日金曜日です。まだ1ヶ月先ですけどもね。で、今ブース出展する事業者さんも募集しておりますので、一般社団法人就活ジャパン協会の本部の方にご連絡いただければ、はい、あの PR タイムだとかもございますので、はい、電話番号だけ就活ジャパン協会011-631-3110、011-631-3110までですね、就活ジャパン協会の本部までお問い合わせいただければ、出展したい就活系の事業所さんですね、お問い合わせいただければと思います。さあ、番組、終了のお時間となりました。最後に、一曲お聴きいただきながらお別れでございます。最後はですね、瀬川彩香で妄想スニーカー。番組終了のお時間となりました。周波数 77.6MHz レディオ TYTFM ドラマシティのスタジオから神川雅史の未来地図を、行政書士就活商談士の神川雅史がお送りしてまいりました。 1時間お付き合いいただきましてありがとうございました。メッセージをいただいた皆様、誠にありがとうございました。この後もレディオ TYT FM ドラマシティにお付き合いください。神川雅史の未来地図、この番組は行政書士神川法務事務所の提供でお送りいたしました。また来週火曜日午後2時にお耳にかかります。さようなら。
あなたが見せるその優しさ。